フリーランスのブロガーとして独立するってすごく夢があるじゃないですか。
ええ、まあ自由を手に入れるっていうイメージが強いですよね。
なんですけど、実は老後資金が会社員より3000万円も不足するっていうちょっと背筋の凍るようなデータがあって、本日のディープダイブはそんな話題からスタートします。
はい。で、今回読み解く資料なんですが、ブロガーの独立企業における財務設計、税務、保険最適化、及び持続可能な事業運営戦略に関する総合調査報告書というかなりがっつりした内容です。
そうですね。で、今回の私たちのミッションは、リスナーであるあなたが単なる記事を書く人から、メディア企業の経営者へと完全に脱皮するための生存戦略を解き明かすことかなと。よし、これを紐解いていきましょうか。
お願いします。独立の夢を語る前に、まずは事業の血液である資金ショート、これを防がなきゃいけないんですよ。
お金が尽きたらゲームオーバーですからね。
そうなんです。で、資料が強調しているのが資金の完全な分離でして、最低でも6ヶ月から12ヶ月分の生活防衛資金、金額で言うと120万から240万円くらいですね。
結構な額ですね、それ。
ええ、で、それとは別に3ヶ月から6ヶ月分の事業運営資金、だいたい30万から60万円を完全に隔離して管理せよっていう話なんです。
あ、ちょっと待ってください。それって同じ銀行口座に入れといて、家計簿とか帳簿の上だけで分けておく、じゃあダメなんですか？
それがダメなんですよ。フリーランスが陥りやすい罠っていうか、手元のキャッシュがごちゃごちゃになると、事業の赤字を生活費から無意識に補填しちゃうんですよね。
ああ、なるほど。なんかそれって RPG で例えると、プレイヤーの HP、 つまり生活費と魔法を使う MP のゲージを完全に分けて管理するようなものですよね。
あ、まさにそれです。 MP が切れたからって自分の HP 削ってたらすぐ倒れちゃいますからね。
確かに、物理的に口座を分ける理由がよくわかりました。
で、さらに言うと、支払いを待機している税金すらただ眠らせてはいけなくて。
で、税金もですか？
はい。ハビットみたいな年利 0.6% のデジタルバンクを活用して、しっかり利息を生ませるべきだと。冒頭で触れた3000万円不足の現実があるんで、こういう1円単位のシビアな管理が必要なんですよね。
なるほどな。でも、口座を分けて資金の底抜けを防いでも、今度は上から、税金とか社会保険料っていう名目で資金が蒸発していくじゃないですか。ここはどうやって塞ぐんですか？
そこで強力な盾になるのが、文芸美術国民健康保険、通称文目国保ですね。
文目国保、はい。
これ、所得に関わらず、月額25,700円の完全定額制なんで、利益が出ている人にとっては、まあ、最高の防具になるんですよ。
それはすごいですね。でも、そんな美味しい話、誰でも無条件で入れるわけじゃないですよね。
そう、そこなんです。ここには厳格な壁があって、実はアフィリエイト専業、つまり実態が広告業だと加入は二任されちゃうんです。
マジですか？
なので、日本デジタルライターズ協会への所属とか、メディアからの客観的な原稿料っていう執筆実績が求められるんですよね。
いやいや、アフィリエイトで独立しようとしてる人にとっては結構絶望的な壁じゃないですか。じゃあ、他の節税策はどうなんですか？なんか、経営セーフティー共済とかよく聞きますけど。
それもですね、実は2024年の10月にルールが改悪されちゃって。
そうなんですか？
はい。昔は利益が出過ぎた年に共済に掛け金をドンと突っ込んで、全額経費にして、後で改悪して資金を戻すっていう利益の先送りができたんです。
魔法みたいなテクニックですね。
なんですけど、解約後2年間は経費参入できないっていうルール変更があって、その魔法が使えなくなりました。で、ここで非常に興味深いのはですね、
はい、
こういう制度の厳格化が逆にブロガラへ事業の多角化を強く促してるっていう背景なんですよ。
つまりこれってどういうことでしょう？
要するに、保険のために外部メディアの原稿料に依存したり、 Google の SEO だけに頼る脆弱なモデルはもう限界に来てるってことなんです。
ああ、なるほど。 Google っていう他人の土地に家を建てるのをやめて、メルマガっていう自分の土地を持てということですよね。
まさにその通りです。 SEO 依存から脱却して、 SNS でファンを作って、最終防衛ラインとしてメルマガとか公式 LINE で顧客リストを構築する。
攻めから守りまで全部自分たちでコントロールするわけですね。
ええ。で、他社製品を紹介するだけのアフィリエイターから、自社のデジタルコンテンツとかサブスクを販売するメーカー側へ進化すべきだと。
でも、自社商品を売るってなると、 今度は法律周りの規制も厳しくないですか？
おっしゃる通りです。メーカーになれば薬機法に基づくビフォーアフター写真の禁止とか、景標法に基づくステマ規制の PR 表記とか、厳格な自己パトロールが必要になります。
結構ハードル高いですね、それ。
まあそうなんですけど、強固なリストがあれば、明確に PR 表記があっても、あなたの勧めるものなら買うっていう信頼関係が成立するんですよ。通りすがりのトラフィックに依存する SEO とはもう顧客の質が全く違うんで。
なるほどな。いや、フリーランスの独立って、ただ良い記事を書くスキルだけじゃないんですね。
そうなんですよ。
財務の盾を作って、税務の知識をアップデートして、自分の土地で自立した事業を築く、これらを統合して初めてメディア企業の経営者になれるってことですね。
ええ、それこそが生存競争を生き抜いて真の自由を手にする唯一の道かなと。
いやー、深いですね。リスナーのあなた、今回のディープダイブいかがでしたか？最後に一つ問いを残したいと思います。
はい。
もし明日すべての検索エンジンからあなたのブログが完全に消え去ったとしたら、あなたのビジネスは翌日も利益を生み出せる仕組みになっていますか？ぜひ考えてみてください。